ポッドキャスティングでも配信しています。ゴーデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日のお客様は小学館から著書潜入ルポアマゾン帝国を販売中、ジャーナリストの横田真夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、タックルでもお会いして、
そうですか。
前にはもうアマゾンには前にも潜入なさってた。
そうですね、2002年が初めてですね。
2002年から何年ぐらい、
その時は半年ぐらい潜入しておりました。
はい、はい、で今回は
2017年はいに再び潜入しまして、それは小田原物流センターという日本で一番大きなところなんですが、潜入期間は約2週間ですね。
2週間、
はい、
失礼ですがその頃はもう年齢も結構上がってらした。
2002年の時はまだ30代でしたので、はい、余裕もあったんですが、はい、今回はもうやっぱきつかったですね。今54ですんで、
はい、
毎日20キロ以上歩いてピッキングというか、物を、探して選んでくるという作業なんですけれども、それをしながら毎日20キロ以上歩いてました。万歩計で測っておりまして、それはちょっとしんどかったですね。
物は何ですか？大きなもの、小さいの
も。大きなもの、今アマゾンはエブリティングストアと言われまして、何でも売ってますんで、はいはいはい、こういう 水の、はい、ケースから、
はい、
一番小さいので言うと、携帯の SIM カード、
はいはい、
めっちゃ薄い、はい、そんなのから本から何でも置いてあります、置いてないものがないぐらい、だから大きいものから小さいものまで、
はい、今ネットで注文するとアマゾンで何でもこう
届きますね。私もお世話になってますけど、はい、すぐ届くのもあ
るし、本なんかはね、はい、届くのが早い。
もう2時間以内で届くようななんかね、ありますもんね。
アマゾンフレッシュありますね。アマゾンフレッシュあります。はい。
そういうサービスもあります。潜入ってどうやってやられてたんですか。すいません、
潜入はですね、アルバイト募集しており、常にアルバイト募集しておりますね、アマゾンは、はい。日本に20箇所ぐらいセンターがあると言われております。正確な数は分かりません。その中の一番大きな小田原っていうのは、もう常に募集してるんです。それも20箇所ぐらい会社があって、別々の会社が募集してて、今この時期とかはもう募集した人全部入れるような感じなんですね。年末繁忙期ですから、
忙しい、
人手が猫の手も借りたいっていうぐらいなんで、誰でも入れます。その面接行くのも、もう入るのが前提ですんで、通帳持ってきてくださいとか、いうわけですよ。振込先のね、
なるほど、
通帳持ってきてくれっていうのはもう、初めから合格みたいな感じですよね。そういうところで面接に行って、履歴書出して、はい合格、はい次の日から来てくださいみたいな、そんな感じです。
いろんなところに潜入して、もともとは経済部の記者でいらしたんですか？
物流関係の専門誌の、記者をやっておりますよ、もともとは、
はい、
それで物流絡みの仕事が多いんですけれども、一番最初が2002年のアマゾン、その時は市川塩浜1箇所しかなくて、その頃僕も若いっていうか、仕事も大してないんで、でうちがとっても近かったんです。電車で15分ぐらいだったんです。アマゾンの、市川塩浜に15分ぐらいなんで、これ潜入してみたら面白いんちゃうかなみたいな感じで、軽いノリで潜入したら結構面白かったと、で本も書いたら結構売れたと、
それはね、売れないことにはね
、はい、でそれが一番最初で、その次は仁義なき宅配という本、宅配業界の本を書くときに、ヤマト運輸のクロノゲートという最新の、仕分けセンターで、夜勤のバイト1ヶ月ぐらいしました、それと加えて佐川急便のセンターでも3ヶ月ぐらい土日だけ、夜勤のバイトをしてます。
いろんな話題になっておりますけれども、今回の2週間潜入した時と、それから昔に横田さんがあちこちに潜入した時と、状況っていうのはどっか変わってるんですか？
一つが、センターの規模がとてつもなく大きくなったということですね。以前は、 中学校の体育館ぐらいなみたいなところが 1,2 階であるような感じですね。
なるほど、はい、
大体イメージとして
それでも少し大きいですね、うん、はい、そうですね。それが今では
それが今では小田原のセンターだけで、東京ドーム4個分。
ちょっと待って、東京ドーム 4個分
の広さ、
広さがあって、そこにいろんなものが置いてあると、はい、
ぎっしり。
それを歩くわけですか、中を
歩きますね。それをハンドスキャナーというのがあって、はい、ハンドスキャナーに あなたは次これを探してきなさいと、はい、これは、うん、何階の何列の何という棚に入ってますから、うん、あなたはそれを探しなさいっていうふうに出てきて探しに行くわけです、
はい、
例えばこの時計であったり、時計を探しに行きますと、はい、時計を探して探しに行くと、それをピッとバーコードを打って、はい、合ってれば青になって次のやつが出てくるんです、
はい、
で間違ってればビブブブブブということで、まあ、違うやつを探しなさいということで、う
ん、ちゃんとしたものを探せと、
探しなさいと、
はい、
でそれが出てくると、
はい、
そのハンドスキャナーにはもう一つ時間が出てきまして、
はい、
残り35秒で探してこいって必ず出てくるんですよ。とか残り1分半で探してこいっていう、だんだんだんだんだんだん短くなってくるんです。それが
ちょっと最初の指令があったときはこれを何分で探せみたいなのあるんですか。
最初、いや、うん、最初ピッキングしたときから次のところに移るときですね、はい、うん、だから常に、働いている間常に、うんうん、あと何分、
あと何分が表示されるわけ、
とうわ、カウントダウンされるわけですよ。ティックティックティックティックティックティック、
東京ドーム4個分を、
うん、いやでもタバコじゃない、トイレとかそんなのは時間の中には、はい、大丈夫なんですか。
まあ行ってもいいって、うん、いいって言えば行ける、うん、行けないことはないけど、うん、行くとそれをサボってると見なされて、そういうシステムもあるんですよ。そういうどれだけピッキングの時間に費やしてるかというのを測るというシステム、それは全てハンドスキャナーが覚えてますんで、全ての記録、全ての労働の記録がこのハンドスキャナーに入ってると、誰が何をしたかっていうのが全部わかる。
東京ドーム4個分ぐらいのところで、うん、その横田さんみたいな従業員の方は何人ぐらい常時働いてるんですか。わかんないんですか。
いや、うん、全体で言うと、うん、閑散期で1000人、繁忙期で2000人働いてます。でピッキングだけで言うと、うん、その僕がやってたそのピッキングだけで言うと、うん、はい、大体、閑散期で200人、繁忙期で400人、
200人の人が東京ドーム4個分の中をあちこち、
あちこちというか、まず それはコンピューターで近いように近いところを探すようには出てくるんですよね。
その設定が、うん、そんな端から端まで行けっていう設定は出てこないんだ、うん、
まあでも、うん、あるピッキング終わったら、じゃあ次3階に行ってねとかなると、うん、それはえらい歩くわけですよ。歩くだけで10分ぐらいかかりますから、4階から3階に行ったりする時は
10分歩く、
歩きます。大きいですから、4階の A っていうところから3階の B っていうところまで行ってねって言ったら、軽く10分歩くことはありますね。
いや
もう膨大に、もう恐ろしいぐらい広いです。
それまあご本人はドイツなんかの例も出てきてて、はい、ドイツなんかではこう作る場所ね、うん、10個目までできてると、今11個目出るところをベンゼンでしたっけね、どっかそういう場所に作ると。でそれはもうそこには産業がないから、うん、こう国を挙げて大喜びだと、まあ、一つ作れば1000人ぐらい雇えるというようなところに作るわけだ、その物流センターみたいなもの。
そういう話をドイツの労働組合の人が、うん、知ってました。だからそういうところに全然、雇用のないところにアマゾンが来ると、うん、1000人単位で、うん、
はい、
100人単位1000人単位で雇用しますんで、うんうん、町を挙げて喜ぶと、
はい、
で僕が見に行ったライプツィヒ の物流センターの前には、うん、アマゾン通りという名前が掲げてありました。
大喜びで、
という通りの名前がアマゾン通り、
喜んだってことだよね。
アマゾン通りというものですね。だから小田原もそれに似てて、うん、日本の小田原も非常に産業が少ないところなんで、はい、
うん、
これ人がそこにどうしても集まると思う、うん、小田原で就職に困った時は、うん、困った時のアマゾン頼みという言葉があるぐらい、働く人にとっては、
うん、
日払いでお金も払ってくれるし、
日払いでくれたりするんです、
うん、その分は割り引きますけどね。 あの天引きしますけれども、はい、あの日払いで払ってくれたりするシステムあるんで、労働者にとっては、まあ、ありがたいといえばありがたいというところも一面もあるというところですね。難しいところですね。
ちょっと前とか昔のバイトとかっていうと、例えば物流でも、終わったら、その仕事終わったらこうみんなでこの仕事一段落ついたねなんて、みんなで飲もうかみたいな、そういうよ横の関係というか、小さな縦の関係というか、今でも僕の友達はそういうことやってますけども、うん、そういうようななんか人のとの交流はどうなってるんですか？
人との交流非常に希薄ですね。そういう、飲み会とかからか、労働組合が生まれたりもするんですが、この物流センター4個分、東京ドームの4個分で働いてると、黙ってようと思うと、一日一言も口を聞かずに、労働ができます。
機械だけで。
機械だけで。端末と話してるだけで、一日一言も、何も言わずには。
年齢制限の上限ってあるんですか、働いてらっしゃる方の？
ないです。なくて、そのトイレには、男性用のトイレには、おむつを流さないでくださいという紙があって、おむつはここに捨ててくださいということで、そういうところもあって、ということは中には事情があって介護用おむつをしながら働いている人もいるという、年齢層はそれぐらい上までいらっしゃるということです。
ああ、働いたお感じになることは、そうなってくるとかなりなんかこう殺伐としたような職場が浮かび上がってきますけども。
殺伐としますね。僕イギリスとかフランスのジャーナリスト、潜入したジャーナリストにも聞いたんですけれども、4カ所潜入したイギリスのジャーナリストがいて、アマゾン、ウーバー、介護施設、それとコールセンター、4つで働いたジャーナリスト、それで本を書いたんですけれども、彼はどれが一番ひどかったって言ったら、アマゾン、間髪を入れず言ってましたね、アマゾン。でもう一人イギリスの
ちょっと待ってくださいよまあね厳しい職場はどこもね、あって、その中でも結構厳しい。ただ僕逆にそうですけど、僕たちが一番利用しているのも
そうなんですよ、
アマゾンになってしまいますよね。
まあ僕も使ってますし、実際今日、ここに来る前に文房具は一つアマゾンから届いて、そのクリスマス仕様のシールが貼ってあったりするんですね。
ちょっと気の利いたことを。
だけれどもこれも、誰かがピッキングして、配送業者の人が持ってきたんだろうなと思いながら思うんですけれども、そうだから僕自身使ってるし、そのボイコット しろというまでは思わないんだけれども、確かに便利ですね、だけれども何も知らずに使うのと知ってから使うのとでは話が違うと思って、アマゾンって秘密主義の会社だから情報はほとんど出しません、だから、なんていうのかな、その物流センターの裏側みたいなところはほとんど出てこない情報だから、そういうのも知って使うなら使うと。そして配送の手段を選ぶときに、もし今日明日いらないものならば、急がないっていう、そういうところもあるんですね、いつでもいいっていうところもあるわけですよ、そこを押すだけで配送する人もピッキングする人も負担が軽減される。なぜならば配送する人にとって一番大変なのは、全ての荷物が時間指定に縛られることによって配送が厳しくなるわけですよ、だからその時間指定を外すだけでも、配送の人の負担はぐっと軽減されると。
配送に行ったら留守だったりとか、
まあ、うちの場合は、たまたま宅配ボックスがあるんで、
留守でも大丈夫、
不在っていうのはほとんどないんですけれども、
そうですか、
そういう条件のある人は外してもいいと思うし、常に家にいて仕事をしている人ならまたそれも外せるわけであって、
なんていうか、オーバーない言い方をすると、物流がなんかこういろんな分野を、いろんな分野を超えて、もっとオーバーな言い方をすれば国までを 握っちゃうみたいなイメージもありますよね。
そうですね、うん、まあ、物流を制するものが小流を制するっていうのは昔から言われるところで、
うん
うん、それを すごく意識して、初めから意識してやってきたのが アマゾンであるということは確かなんですね。だからこそあれだけ20カ所の物流センターを持ってるし、通販であれだけの物流センターを持ってるところはないんですよ。あれだけ物流に投資してるところはないわけですよ。それはアマゾンが創業以来、戦略として物流を中心に企業戦略を立ててきたと、物流を背骨にして企業戦、いろんな企業戦略を立ててきたというのは事実なんです。
そういう物流の陰で現場でピッキングの仕事をしてみると、そこは結構こう人との交流もないような、こう次の物流を何分後にはこれを運べみたいな、こうちょっと無味乾燥的な職場がそこにあって、それが私たちの便利さに大きく貢献してるわけですよね。それでこの状態が、まあこれ物流業界って言いますけども、アマゾンに限らずこういうふうに制覇していく会社は多分野にこう伸びていきますよね。例えばアマゾンは配信の方でも、
はいはいはいはい、
いろんなものをこう配信したりして、
で、ね、
で見る方も便利で、
プライムですね、アマゾンプライムビデオとかですね、
はいはいはい、
コンテンツも面白い
し、ね、うん、コンテンツも配信しておりますし、日本もコンテンツもありますし、アメリカでもジュリア・ロバーツが主演している、
はい、
ホームカミングという面白いコンテンツを持ってますけれども、
はいはい、
まあ、アマゾンとしてはそういうコンテンツを作りながら、コンテンツを見た人が靴を買ってくれればいいんだと、本を買ってくれればいいんだというような感じで、それがベゾスの言葉なんですけれども、だけどもいろんなお金を持ってるから、彼らはいろんなところに投資して、物流だけじゃないところに今大きく進出して、以前僕が2002年に見た時とは雲泥の差、全然違う企業になってる、うん、というのが、
はい、
僕の今回の感想ですね。
こういうふうになっていく中で、世の中からいろんなものが欠けて落ちていっているような気がするんですけども、
うん
うん、こういう企業が、まあ、私たちも便利さを追求してこう、うん、相互依存で成り立っているわけですよね、うん、落とし穴とかはどんなところにあるんですか。
だからその労働者たちっていう、そこで働くアマゾンの物流センターで働く人たちっていうのは、例えば家族を養って働いていけるかというと、そういう給料をもらってないわけですよ。その人たちが家族を養えるかというと、それは無理、そういう給与水準にならない。だからドイツではどうしてるかというと、組合運動がある、アメリカではどうしてるかというと、今民主党の大統領候補であるバーニー・サンダースがストップ・ベゾス法という法律を作って時給を上げたと、だからそういう僕みたいな、フリーのジャーナリストが なんて言ってあんま変わらないんですけれども、もうちょっと日本の大物というか政治家とか政府とかがね、もっと日本という大きな枠組みで捉えて、これでいいのと、確かに安くて便利だけれども、ここで労働者を使い潰してていいのというような疑問を持って動かない限りは変わらないし、他の国はそうやって動いてます。イギリスもそうやって動いてる、
対抗しようとする形ができてる。
ガーファ、今エリザベ民主党候補の大統領候補のエリザベス・ウォーレンの一つの公約は、ガーファの解体とか上がってますからね、
はいはい、
でも日本ではそんなこと言う政治家一人もいないわけですよ、
はい、
と僕2年間取材してましたけども、アマゾンの悪口言う人はほとんどいないんですもん。というか、アマゾンに正式に異議を申し立てている人が誰もいないわけですよ、日本では。
アマゾンでは例えば正規じゃなくて非正規の方もここで働いたりしてるわけですよね。こう
物流センター、
はい、
全部ほとんど非正規です、
はい、
くぶくりん非正規。
段階はどんなふうになってるんですか、その縦は。
アマゾンの、アマゾンの物流センター内でいうと、アルバイトがいて、
アルバイト
その上にあるワールドインテックという仕切りの会社がいます、
はい、
全部仕切る会社がいます、
はい、
その上にアマゾンがいます、
はい、
のワールドインテクとアルバイトの間には30社ぐらいあります。
30社、
うん、下請けが、
はいはいはいはい、
あの全部仕切れないんで、
はいはい、
下から
30社あると、
うん、下から言うと、うん、労働者30社の下請け、うん、で元請けであるワールドインテック、その上にアマゾンがあると、
うん、なるほど。
だからそこで団結しようがないんですね、うん、労働者は
全然 30社に分かれてるわけですから、こう入ってきても全然別会社からそこにいるってことになっちゃいますね。そこで、例えばある人間がちょっと倒れたとします。これ現場で倒れてこう病院に連絡しなくちゃいけないってことになるとどうなるんですか。
これがルールがありまして、うん、そのアマゾンにはそのアルバイトの中でも、うん、アルバイト、リーダー、スーパーバイザーとかいうふうに分かれてまして、うん、そのアルバイトはあの携帯電話を持って入れませんので、
うん、
作業現場に電話できません、うん、人が倒れても、
うん、
119番に電話しようとしてもできません、
はい、
だからその人はリーダーに連絡をします、
はい、
だからリーダーはスーパーバイザーに連絡をします、
はい、
スーパーバイザーはアマゾンに連絡をしますと。そういうのをエスカレとアマゾンの用語で呼びます。エスカレーションの略でエスカレというんですけどもね、はい、上に連絡していくとエスカレというんですけども、エスカレをしてアマゾンまで行った時にようやく救急車が呼べると、
は
い、で中にはそれもそのエスカレがうまくいかずにそのエスカレするのに1時間かかって倒れて1時間後に救急車が来て亡くなったという方もいらっしゃいます。
アマゾンだけじゃなくてこう、まあ、GAFA、まあ、大手が国を越えて今世界を席巻しようとしてますよね。でよその国はよその国でそういうのに労働組合とか国会議員とかが対抗処置を考えようといろいろしてると、まあ、それでもこの巨大企業は、まあ、資本主義の中で国を越えてどんどんのし上がっていくだろうっていうことは想定できますよね。小さな運送機関を制圧しながら、そうなってくる歯止めみたいなこうルールみたいなものは世界共通なのはないんですか。
世界共通はないですね。今それに歯止めをかけようとして一番動いてるのは、うん、ヨーロッパで、
うん、
例えばその税金を払ってないから彼らは、うん、アマゾンっていうのは税金払うのが大嫌いな企業なんで、
うんうんうん、
日本でもいろんな手立てで税金を払わないということにしようとするんですけれども、うん、イギリス、フランス、ドイツあたりはデジタル課税といって、うん、税金というのは利益にかかるものなんですけれども、うん、売上にかけてしまおうと、もう利益をどっかにやってしまうんで、うん、売上にかけてしまおうというのがフランス、うん、イギリスでやってることで、
うん、
だからなんていうかどうにか捕まえようとしてるところはあるんですけれども、うん、それも日本ではもう、うん、回収遅れの議論、日本ではようやく議論が始まったみたいな感じですかね、うん、そのデジタル課税についても、
うん、
だから対抗しようと、日本で今対抗しようとしているのは、
うんうん、
あそこだ、
どこですか、
すいません、
どこと言わなくても別に、
うん、独占独禁法をやるところですね、
を
やるところの、
はいはいはいはい、
あそこが頑張ってやってるぐらいで、うん、アマゾンとかガーファーに対して、うん、あと日本ではどこもやってない、うん、だから本当に政治家とかに頑張ってほしいなって気がしますね、
うん、そうですね、うん、企業は来てくれることはその町が潤うことで嬉しいと、1000人規模の雇用が生まれることは確かだ。だけどもそこの労働っていうのは随分賃金なども日本の場合には40構造になってるから、こう賃金はちゃんと行き渡らないと。アマゾンがたとえ、ね、時間1500円って言ったとしても、届くまでにはこういろんなことでもっと小さくなってしまいますよね、お金が。そういうことからやっぱりなんかこう一番先の話に戻りますけども、アマゾンで働いてこう届くお金で生活できる環境みたいなのがちゃんと整わないと、
そうですね、
やっぱりこう巨大企業、 GAFA みたいな巨大企業が 日本を全部制圧していっちゃう、
はい、はい、興味のある話でしたけども、最後に改めて横田真夫さんの本のお知らせです。横田さんが潜入ルポ Amazon.com 以来15年ぶりに潜入したルポルタージュ潜入ルポアマゾン帝国が小学館から販売中です。アマゾンの巨大物流センターで実際に働いた経験、体験したことや実態を詳しく書いた本ですので、皆さんぜひ手に取ってお読みください。大竹メイディッシュ、本日のゲストは横田真夫さんでした。ありがとうございました。
ご苦労様です。
ありがとうございました。